キリスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
子供たちと一緒にこの礼拝をするということはとっても素晴らしいことであります。教会はずっと昔からそのように子供と一緒の礼拝というかいうのをしていました。教会学校ができたのはキリスト教の歴史の中で見てみるならばごく最近なんですね。18世紀ですね。この産業革命が起こってですね、もうお父さんお母さんがみんな工場に行ってしまって、子供たちがもうすることが放っておかれるという状況になったんですね。で、教会がですね、子供たちを集めて教育を始めたというのが教会学校の始まりです。それまではもうみんな大人も子供も一緒にこの礼拝をしていました。旧約聖書なんかですね、いろんな集会があってですね、この杉越の祭りなんていうのはとっても大切なこの行事であり、まあ、礼拝の時ですけれども、そのプログラムの中に子どもがちゃんと組み込まれているんですね。子どもたちがここはこう言うんだと、大人はここでこういう答えるんだというのが組み込まれているんです。またイエス様の時代ですね、イエス様がお話をしていて、みんながお腹すいたなって、食べ物なんかないですかと言ったらですね、ここに5つのパンと2匹の魚を持っている子供がいますとですね、この子供がそれを持っていたということですよね。ですから大人も子供も関係なしに神様に礼拝を捧げたというのはもう聖書の中でもごく自然なことであり、教会の歴史でもごく自然なことだったんですね。ですからまあこのようにして子供たちと一緒に賛美を捧げ、まあ暗唱聖句をする、お祈りをするというのは素晴らしいことですね。みんなが一斉に集まって何かをするというのはなかなかないことです。そのような教会になりたいなと願っております。子どもたちは今下でですね、先生からお話を聞いているんですけれども、まあ、大人の方々皆さんに私がお話をしたいと思います。今日はこのアブラハムの証明ということですね。神様からアブラハムがこの召されたというところからお話をしたいと思います。まあ、神様から特別に選ばれたというのはこのアブラハムです。もう全世界の中で、まあ、ただ一人こう選ばれた、まあ、選ばれるというのはやっぱり嬉しいことであり、もう名誉なこと、光栄なことです。けれどもこれはアブラハムだけのことではないんです。アブラハムを選ばれたということは、まあ、教会を選ばれたということであり、私たちクリスチャン一人一人を選ばれたということです。皆さんは選ばれた人なんです。ですからこのところでアブラハムが選ばれて神様から祝福を受けたんですけれども、この祝福は教会の祝福であり、また教会を通して私たち一人一人がその祝福を受けている、アブラハムと同じ恵みを受けているということを信じていただきたい。まあ、聖書はそのように読まないといけないんですね。この聖書の登場人物は私なんだと思って読むことが大切です。アブラハムの遠い昔のどこかの知らないおじさんがおじいさんがそれを受けたんだということではないんですね。それを通して私が受けたんだと受け取ることが正しい聖書の読み方であります。神様からこのアブラハムがこうアブラムです、この時はですね、召されたというこの召しの目的、一番大切な目的は何かと言いますと、この一節二節三節にその神様の言葉が書いてあるんですけれども、一番大切なのは三節の一番最後の部分なんです。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入るということですね。神様はこの世界を愛しておられ、この世界を祝福しようとしておられます。 すべての人をですね、すべての種族を、すべての民族を、すべての人を祝福しようと神様はしておられる。で、そのためにまずアブラムを選ばれたということです。コップの水、この前コップの水で中におしっこが入るという話をしたんですけれども、コップの水があって、今度はですね、絵の具を上からパタッと落とすと絵の具が落ちて、そしてそれが水に溶けて、でそれが全体にバーッと広がっていって、それがこの絵の具の色、赤なら赤色の水になるという、まあそれに似ていると思うんですね。神様は全ての人を祝福したいと、そのためにまず、ですからまあこう絵の具のがポッと垂れた水に落ちる瞬間のその場所がアブラムだったということですね。でその場所からもうこの絵の具がブワーッとこう全体的にこう余すところなく広がっていくということ、そのためにこのアブラムが選ばれ、このユダヤ人が選ばれ、イスラエルの国が選ばれたということです。それは何かというと、この自分たちを通して全ての人が神様の祝福を受けるんだというのがこの使命なんですね。けれども残念ながらこのイスラエルの人たちはその使命をですね、こう忘れてしまったところがあるんです。神様から選ばれたということは本当に名誉なことであり素晴らしいことです。ですからそのことに有頂天になってしまったということですね。私たちは神様に選ばれたんだと、特別な民族なんだと、他の民族とは違うんだと思ってしまった、ね、イスラエルのこの考え方で、まあこの自分たちは神様に選ばれた、また異邦人というか自分たち以外の国々の人たちは選ばれていないんだ、極端な話ですね。彼らはなぜこの世の中に外国人はいるんだろう。それはですね、地獄の薪として神様が作られたんだとかですね、いうようなことを考える人もあったんですよ。私薪です、薪、地獄の中でですね、火を燃やさないといけないから薪としてですね、そういう民を作って、もう我々選ばれたものだけが、まあ、神様のところにいるんだみたいな考え方をしてしまったということですね。これは大きな間違いなんです。神様はこう選ばれたんだけれども、そしてその中からイエス様がお生まれになって、そして十字架にかかり復活をされ、救いを完成され、全ての人がその恵みを受けるようにということですね。ですから広がっていって、このその中東からヨーロッパに広がりですね、そしてアメリカに広がり、全世界に広がっていって、日本にまでこの福音がやってきて、日本人である私たちが神様に愛される、そして祝福を受けるという恵みに預かったんだということです。ですから私たちは救われたというか、神様に愛されているということだけに満足してはいけないんです。そうするとまた同じような過ちを犯すようになるんですね。私たちがなぜ神様に救われたか、なぜ、このように選ばれたのかというと、全ての人を私を通して祝福するんだ、その目的があるんだということをこう忘れてはいけないということです。そのような素晴らしい働きっていう場所か、使命を私たちは与えられているということですね。第一はですね、この神様のこの愛のスタートっていう場所かね、それがあったということです。で第2番目はですね、違う生き方へと私たちは導かれているということです。一節に、主はアブラムに言われた、あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさいと言われた。生まれ育ったところというのは、この馴染みがあって、やっぱりこう愛着があっていいですね。まあ、この皆さんですね、大阪に来た、私も 島根県から離れてですね、この遠いあの外国の地にですね、大阪にやってきて、そろそろまあなんとか慣れてきたかなという感じですけれども、神様が離れた地を、この住み慣れた地を離れていきなさいよと言われた。皆さんもそういうことがあるかもしれません。いろんな仕事の関係とか結婚ということで、違う地に来たんだという方あるかもしれません。またずっと生まれてから子供の頃からずっと今自分の家にいるよという人もあるかもしれませんけれども、神様はですね、離れなさいと言われる。これは何かというと、今までと違う生き方をあなたはしないといけませんよということではないでしょうか。この全世界の人をですね、全ての人を祝福するという使命と言いましょうかね、いうものを与えられている私たちは、今までとは全く違った生き方をする。今までと同じ、世の中の人と同じように生きていたならば、この神様の祝福を人々に広げていくという使命は果たすことができないですね。ですから違った生き方をしなさいよ。住み慣れたこの生まれた故郷、父の家を離れなさいよと神様がおっしゃるのであります。どういう生き方でしょうかね。まあそれはナザレン教団が言っている言葉によると、弟子となるということですね。キリストの弟子となる、イエス様の弟子となって、イエス様のように生きるようになることによって、この祝福を広げていくことができるということです。まあ、だけどまあなかなかイエス様のようになるのは難しいなと思いますけれども、いや、神様が助けてくださる。どんな生き方かというと、まあたくさんあるんですけれども、一番よくわかるのは、報いを求めないで人に与えるという生き方だと思うんですね。イエス様は私たちを愛して、私たちのために自分の全てを捧げてくださいました。だから私たちにですね、これをよこしなさいとかですね、そういうことをおっしゃるお方ではないですね。神様は、イエス様は何にも報いを求められない。ですからイエス様はですね、ルカによる福音書にこんな風に書いておられる、言っておられるんですね。14章13節14節にですね、宴会を催す時には、むしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の不自由な人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸いだとですね、おっしゃる。お返し、まあ、この世の中はこのギブアンドテイクですね、こうしてあげたらしてもらう、してもらったからしてあげるみたいなので、こうお互いに助け合って生きていくという、まあ、それはそれでとても麗しいんですけれども、何かこうしてあげたから、もうあの人は当然こうしてくれるはずだとかですね、まあこの賄賂というのですね、なんか政治家が何かですね、企業からお金をもらう、企業はですね、ただ単にお金をあげるわけじゃないんですよね。見返りをやっぱり期待する、ね、自分のところに良くしてくれないかな、良くしてくれるだろうというのでお金をこうあげて、そしてその見返りを求めるですね。まあ下心があると言おうか、私たちもそういうふうにこうこの世の生き方に染まってしまっているところあるのではないでしょうか。何かしてあげたらしてくれるんじゃないかな、してあげたのにあの人何にもしてくれない。まあ、私の親戚ですね、そういう方おられるんですよね。愚痴多いんですよ。あの人にこんなにしてあげたのに何にもしてくれないみたいですね。こう言われると、ああ、この人には何かくれたらすぐお返ししないといけないなとこう学習してですね、するんですけれども、何かこうちょっとこう違う感じがするんですね。愛とは違うと言いましょうかね、この下心があるというか、そういう生き方というのを私たちはしていますよね。 そういう生き方じゃない生き方をしましょうと、もう見返りを求めないで、まあ、純粋贈与というのですね、何にもいりませんよ、ただ私はあなたにいいことをしてあげたいんですよ、まあ、神様がそういう生き方をしておられるので、私たちもそういう生き方をして違う生き方ですね、しようではないでしょうかということですね。もう一つ、第2番目、イエス様の弟子となる生き方は、これも難しいことですけれども素晴らしいことですね。それは敵をも愛するという生き方ですね。マタイによる福音書5章44節、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。まあ、敵を愛するというのは本当に難しいことです。敵を愛しなさいと言われて、はい、わかりました、愛しますと言える相手というのは、まあ、ある意味で敵ではないですよ。そう言われても、いやそれは難しい、そうしたくない、それよりも神様、あの人はひどいからどうか罰を与えてください、あの人をひどい目に遭わせてくださいね、そう私たちはこう願うですね。神様は私の味方だとおっしゃっている、じゃあ私の味方ならば、あの人に対しては神様敵になってくださるんでしょう。私の敵にはあなたも敵となって、あの人に仕返しをして、あの人にひどい子をひどい目に遭わせてくれて、こうスカッとさせてくださいよとですね、そう思うんですね。けれどもそれはクリスチャンじゃなくてもですね、普通の人が考えることであり、普通の生き方じゃないでしょうか。いやそうではないんだと、どうしても許さないという人こそ許して、その人が幸せになるように、神様あの人にいいことたくさんしてあげてくださいよという生き方をしなさいということです。イエス様ご自身も自分を十字架につけようという人たちに対して神様にお祈りされましたよね。父なる神様、この人たちを許してあげてください、この人たちは今自分が何をしようとしているのか知らないからこのようなことをしているんですよ、どうか許してあげてくださいと言って、イエス様は敵をも愛し許されたということですね。それがイエス様の弟子となることではないでしょうか。そういう生き方をすることによって、私たちはこの父の家を離れてですね、生まれたところを離れて違う人間になることができ、この世の中の人をですね、この祝福することができる。まあ、この世の中いろんな問題が今満ち溢れていますけれども、その問題はやっぱりこの敵を憎むというか、仕返しをする、あの人は私を傷つけようとしてるんじゃないか、じゃあ自分を守るためにですね、何とかしないといけないですね。それを見て、あの人はあんな風にしているから攻撃してくるかもしれない、攻撃される前に先に攻撃しようみたいなことを考えている世の中ではないでしょうか。敵を許す、敵を愛する、敵の幸せを願う、そういう人たちがこのイエス様の生き方を知り、ああこのような生き方になろうとしたならば、この世界変わる、絶対変わりますよね。それは私たちからしか始められないですよ。教会から、神様から特別に得られた私たちから、この世界の平和のために生まれ故郷を離れてですね、違う生き方へと、そのような生き方をしようではありませんか。第3番目ですね、神様の祝福の源ということですね。2節、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。この祝福の源というのが本当に素晴らしい、嬉しいなって思うんですね。源って皆さん何か知ってますか。源となると源義経とか思い出すんですけれども、源というのは水の元という意味ですね。水があふれ出る元、 もう水がどんどんどんどんこう湧き出る、そのところを源というんですね。あなたを祝福の源とする、私たち一人一人がですね、神様に選ばれて、アブラムが選ばれてそうなったように、そして、教会が選ばれてそうなっているように、私たち一人一人が選ばれてそうなっているということです。祝福が私たちから出て広がっていく、嬉しいではないですか。そのためにはどういうふうにすればいいのかなということですけれども、まずはですね、自分が救われているという、神様に愛されている、許されているということをまず喜ぶことが第一だと私は思うんですね。今年の教会の標語は、救いを確信して喜ぶということです。私は救われている、私は神様に愛されている、絶対神様はいつも私を愛を持って見ていてくださるというこの確信、これを絶対に失うことがないということです。私たち、ね、神様の愛をですね、いいことがあると愛されているなというふうにこう思う癖がついているところがあるんです。で、何かこう思いがけないこととか悪いことが起こると、なんかこう神様の愛がちょっと遠のいたなというか、もしかしたら あの時悪いことした罰かなとか思ってしまったりですね、神様の愛を疑ってしまうというか、信じられないみたいな時があるのではないでしょうか。でもそういうこと関係ないんですよ。この世でいろんなことが起こりますけれども、そんなこと関係なしに、神様は私を愛しておられるということを確信するということです。私たちが神様の愛を信じて生きていても、悪いことは起こるのは起こりますね。九州でこの本当にまた災害が起こって、この心を痛みますけれども、本当になんとか、なんとかしてほしいなと、願い、祈り求めていますけれども、でも、いろんなことはこう起こるんです。けれども、神様は私を愛しておられるし、この世界を神様は愛しておられるということを疑わないということです。まあ、先ほど歌った慈しみ深き、ね、友なるイエスはありますけれども、世の友が私を見捨てる時も、慰めてくださるという確信ですね。神様、私を愛しているならば、世の友達が私を見捨てないようにしてくださいって私たちは思うんですけれどもですね、そういう時もあるんです。ああ、見捨てられたな、誰も私のことを思ってくれてないな、みたいなことを感じる時もあります。意見ですね、この意見、自分のことをですね、みんな好きかと言ったらそうじゃないですよ。もう全ての人ですね、この人が大好きだっていう人いないです。全員が必ずですね、そういうことを言うと妬むというかね、あんまり人気がありすぎるから私は嫌いなんだみたいな、へそ曲がりの人必ずいるんですよね。イエス様人気あるからイエス様嫌いだという人がいたようにですね、で全員とっても素晴らしい人格者で、あの人は素晴らしいなって言われる人は必ず、いやそうじゃないよ、きっと裏があるよみたいな疑う人もいますしね。だからどんなことがあっても嫌な思いをするというか、こう自分を嫌う人もいるんですよ。でもそういう人があったとしても、私たちが真実に生きて、本当に純粋に生きて愛に生きたとしても、私たちを嫌う人は必ずいると思ってください。それでも神様の愛は私にいつもそばにあって、私は見捨てられてないということを信じ続けること、信じて大丈夫です。そして神様は信じなさいと言ってくださっているのであります。源ということをですね、思うときにイエス様がおっしゃっていたことを思い出すんですね。ヨハネによる福音書4章14節、しかし私が与える水を飲む者は決して 乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命のに至る水が湧き出るとおっしゃっているんですね。私たち自身が源になる、ね、泉となってですね、永遠の命に至る水がこう溢れ出ているということですよ。溢れ出ているんですよ。源とするとおっしゃっているんですね。私たちが生き、喜んで生き、神様を信頼して生き、どんなひどい状況であっても希望をしないで、必ず神様は私たちを助けてくださると信じて生きるときに、その生き方は必ずいろんな人を励まし、慰め、力づける。皆さん一人一人を神様が助けてくださり、そのように用いてくださる、そのように用いようとして私たちは選ばれているんです。まあ、昨日もですね、朝早く電話があって、誰かなと思ったら、まあ、一人の女の人が非常に悩みがあって、苦しくて苦しくて、ですからお話聞いてくれませんか、お祈りしてくれませんかと電話があったんですね。だからいいですよと言って、時間を打ち合わせして、来てくださいと言ったら来てくださいました。そして1時間ばかりお話を聞いて、ああそれは大変ですねって、お祈りしてくださいと言って、だからもう私は本当に心を込めてですね、お祈りしました。もうお祈りするぐらいしかないし、何もできないし、神様助けてくださいってお祈りしました。そうしたらその人を目を開けた時に泣いておられてですね、ありがとうございます、本当に元気になりましたと、頑張ってみようと思いますと言って帰って行かれましたけれどもね、私の家から泉が出てですね、その人に、行ったって場所が、その人を本当に慰め、力づけられたというのは本当に良かったなと思うんですね。そのように用いられたということが私はとても嬉しかったです。まあ牧師だからこういう機会は多いですけれども、牧師だけじゃなくて皆さん一人一人もそのために召されているんですね。皆さんも祝福の源となるとイエス様が、こう神様が約束をしてくださっているので、そうだ、私はこの人々を祝福するために、人々を祝福、この人々に永遠の命を与える源になっているんだと信じていただきたい。この1週間もそういうものにされたということを喜んでですね、信じてそういう働きをしていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。あなたを祝福し、祝福の源となるように、地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。神様、このアブラハムが召されたこの証明、それは教会の証明であり、また私たちの証明であり、祝福であるということを感謝をいたします。私たちは愚かであり、汚れていて罪人でありますけれども、あなたはイエス様によって私たちを救ってくださり、清めてくださり、聖霊によって満たしてくださっています。そして豊かに私たちのうちからあなたの素晴らしい恵みがあふれ出て、全世界の方々を祝福する、永遠の命に至る水を流し続けることができることを本当に感謝をいたします。私たちを用いてください。その職場において、家庭において、その学校において、いつもあなたの愛を感謝して生き、周りで弱っている方々、疲れておられる方々に慰めと励ましの言葉、また祈ることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。